こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生です。ゴールデンウィークに私は家族とコスタセレーナという客船、大きなね、大型客船に乗って1週間ほどの旅をしてきました。船旅をしてきました。日によってですね、自分の備忘録というか記録として音声日記をつけていきたいと思います。ハッシュタグ誰が興味あんねん船旅の巻という感じですかね、はい、2日目の今日は昨日のね夜から、今は4月29日の月曜日午後2時になるんですけれども、今日の昼ぐらいまでに送った出来事をね、また気がついたこと、ちょっと面白いなと思ったこといや感じたことを音声記録として残していきたいと思います。昨日はですね、確か昨日も午後ぐらいに一度音声記録を取ったと思います。昨日の夜からのお話をしていきましょう。昨日ですね、夜ご飯は6時に有料レストランを予約しまして、ステーキハウスで私たちは9人でね夕食を取りました。こちらのコスタセレーナはですね、レストランが何個あるんだろう、5、6個、まあ軽食が食べられるスタンドなんかを含めて多分5、6個はあると思います。一番大きいのが9階にあるビュッフェレストランですね。これは朝から晩までビュッフェスタイルのお食事を好きな時にね食べることができるというスタイルになっています。朝食や昼食はここで取られる方が一番多いんじゃないかなと思います。そして夜になると開くのが2つのレストランですね。こちらはコース料理がメインとなっています。まあ、あの何品か前菜から1つ、メインを1つ、デザートを1つみたいな感じで、プリフィックスタイプっていうのになるのかな、それで選んでサービングしてもらう形のになっていて、これは、初回1回目が5時、2回目が7時半の入れ替え制になっていて、部屋番号ごとにですね時間が割り当てられているという形になります。こちらとビュッフェレストランは船旅の料金に含まれていますので無料になっています。それ以外に有料の何かも食べられるレストランや軽食バー、それから、アイスクリーム屋さんなどが船内の各所にあります。時間によってオープンしていたりするので、そこでね特別にそういった品物を無料のレストランがあるにもかかわらず有料で静かにとかね、有料で特別なものを食べたい場合にはそちらのレストランに行くという形になります。私たちは初日の夜にですねステーキレストランに行きました。こちらですね、なんとメニューが2種類しかないんですよね。43ドルのコースか33ドルのコースしか、2つしかありませんでした。それぞれ前菜と付け合わせ、メイン、デザートから一品ずつ選ぶという形になっていました。子供たちの食事はないので、子供たちはビュッフェレストランから好きなものを持ってきていいよという感じでしたね。もしくはそのインクルーシブされている無料のレストランのキッズメニューから選んでステーキハウスで食べることができるという形でした。幸いそのサービングレストランの方とステーキレストランが隣になので、サービングレストランの方からそうですね、ハンバーガーとか、あとはフィッシュフライですね、魚のフライやフライドポテトなどを子どもたちは選んでいました。そしてですね、私たちは33ドルのコースを選んだんですけど、これは、内容がねいくつか選ぶことができました。ただびっくりしたのがやっぱりね、メインの特にお料理のグラム数が非常に多いんですよね。ティーボーンステーキだと750グラムとかで、チキンが600グラム、サーロインが、350とか400とかそんな感じでした。私は、まあ、ステーキハウスにもかかわらずですね、そんなに肉ばっかり食べれないなと思ったので、なんとですね、私が選んだのは皆さんエビです。実はですね、私エビが好きなんですよ。エビ以上、はい、エビ女、エビ以上でございます。はい。ね。なので、私はエビを 選びました。なんかニュージーランド産なんとかエビの缶とかみたいな感じでね、非常に美味しそうな脳書きが書いてあるわけですよね。うん、エビを選びました。そして母はやっぱりそんなに食べれないよ、どうしようということで、こちらもニュージーランド産のラムですね、ラムのラムチョップですね、なんていうのかな、持ち手とか骨がついてる、あれを頼んでました。それは 240g で、エビが 350g っていう感じだったんですよね。で、我々がもう仙台に着いてお昼ご飯を食べたのが3時頃だったので、6時でね、そのお腹空いてないよっていう感じだったんで、一番少ないのを選んだんですけど、私の読みが当たりましたね。うん、なぜかというと、エビっていうのはですね、皆さんこれもし船旅に行かれる、船旅というか、そういうチョイスをするような時があったら、ぜひご参考にしていただきたいんですけど、エビ、プローンがね、350g、ラムが 240g、チキンが 600g、サーロインステーキが、400g、じゃああなたはどれを選びますかってなった時に、私はエビを選んだんですよね。で、旦那はサーロインステーキ、そして母はラムを選んだです。はい、父はチキンを選びました。で、好き嫌いはもちろんあると思います。エビはですね、なんて言ったって、食べるところが少ない。少ないというか、頭と殻付きで出てくるので、殻と頭と尻尾を取ったら、割とね、シュシュシュンって食べられるところは、多分 200g ぐらいなんじゃないかなと思うんですよね。そして、エビって、漏れなく柔らかい。はい、柔らかいんですよ。だから母は、ラムがね、美味しいんだけど硬いって言って、途中、嘆きが入ってましたけど、あと、私の義理の妹ちゃんも、サーロインステーキを食べていたんですけど、まあ、一切れもらったんですけど、まあ、歯ごたえがある、いわゆる、日本で食べる、日本人向けのステーキという感じじゃなくて、欧米の方が好まれるような、もう、すごく肉を食べてるぞ、私は今、という、実感が湧き上がるような、サーロインでしたね。うん。そして付け合わせが、私はベイクドポテトにしました。ジャケットポテトですね。選べたのがジャケットポテトか、皮付きのね、ふかし芋みたいなやつですよ。はい。それか、マッシュポテトか、ほうれん草のガーリック炒めみたいなやつですね。私、ガーリックしてるのちょっと苦手なのと、マッシュポテトは非常にたくさんバターを使うことを知っていたので、はい、ベイクドポテトにして正解でした。ですがですね、前菜を大外ししまして、いや、外したというか当たったというかですね、これはおそらくこのクルーズで食べたご飯の中で一番インパクトが今後も強いのではないかというですね、サラダを頼んだんですよ。サラダかスープか、あとはグリルしたマッシュルームかっていうチョイスだったんですね。サラダを私は選んだんですけど、ブルーチーズソースって書いてあったんですよ。ブルーチーズソースって書いてあったから、なんとなくこのシーザーサラダのドレッシングみたいな、それにブルーチーズがちょっと入ってるみたいなね、知ってる方は知っていらっしゃる、シズラーってビュッフェスタイルのアメリカンレストランがありますけど、ああいう感じであそこで出てくるようなブルーチーズドレッシング、そんな感じかなと思ってたんですね。ところがどっこい、はい、ところがどっこい、これね、ブルーチーズソースなんて生優しい代物じゃないんですよね。どういう形態でこのサラダがまず出てきたかと言いますとですね、はい、皆さん聞いてください。レタスをですね、まず目の前に置きます。レタスをそのまま丸のまま6分の1ぐらいにカットしてください。ね、カットできましたか皆さん、頭の中で。それがそのままお皿にドーンと出てきて、その、レタスのね、切れ目というか割れ目というか、葉っぱと葉っぱの間にですね、これでもかというぐらいブルーチーズが練り込まれてるんですよ。はい。そこに、ね、最後にベーコンビッツをね、パラパラっとちょっと振りかけた感じで。もうほぼ、レタスとブルーチーズ、そのまま。正直に申しますと、私チーズ好きなんですけど、ブルーチーズがそこまで好きかと聞かれたらですよ、一かけらでいいかなみたいな感じなんですよね。もうなんかその目の前になんていうのかな、メロンよろしくですね、皮付きのねメロンが出される時あるじゃないですか。あんな感じでレタスがドーンと置かれて、もう随所に見えるところ全てがブルーチーズで覆い尽くされてるという感じですよね。これはね、かなり衝撃的なフォルム&味というか、もう見た目そのままの味でしたね。 ちょっと申し訳なかったんですけど完食できなくて、はい、申し訳ありませんという感じでした。その他はね、とてもエビさんも美味しかったですし、はい、ベイクドポテトも美味しかったですし、そしてデザートもね、デザートは3種類から選べたんですけど、私はキャロットケーキにしました。キャロットケーキもとても甘いんだけど、まあ思ったほどくどくはなくて美味しかったです。そして結構ね、独創的なフォルムでしたね。これキャロットケーキみたいな、なんかグラスの中に入っておしゃれな盛り付けになっていました。とても美味しかったです。ただですね、飲み物がこういう甘いね、どうですかね皆さん、甘いデザートを食べるときってコーヒーとか紅茶とか甘くないちょっと渋めの味のドリンク、ホットドリンクが飲みたくないですかね。はい、ですがですね、これね結構海外あるあるだと思うんですけど、このデザートとコーヒーとか紅茶を一緒に食べないっていうのが、今はどうなのかわからないけれど、昔はヨーロッパでは割とそういう感じだったんですよね。お抹茶スタイルでとりあえず甘い攻撃が来て、やっと食べ終わった、やっとこれで口の中を渋くできるという感じで、完食した後にコーヒーか紅茶が出てくるみたいなね。いや、私は一緒に飲みたいんだっていう魂の叫びは無視されてしまって、こちらのレストランではホットドリンクは提供がありませんと言われてしまいましたね。はい、なのでしょうがない、みんな水でね、なんとか甘さをなんとか押し流しながらですね、食べ終わった後はバーに行って、バーじゃないですね、ビュッフェレストランに行って食後のコーヒーだけ飲む、ね、コーヒーはビュッフェレストランだったらいつでも無料で飲めますので、はい、という感じでした。昨日のディナーですね、長いディナーの話だけど、私はなんと12分も喋っておりますね。これ本当にハッシュタグ誰が興味あんねん案件になってまいりました。はい、でですね、この後これ終わったもう8時半ぐらいだったんですけど、お部屋に帰ろうかなと思ったんですが、子供たちがちょっと探検をしたいというので、ショーがやってるということだったので、8時半からねショーをやってますということで、シアターに行きました。このシアターは3階ぶち抜いて全部シアターになっていて、ホールになってるんですね。で、なんと収容人数は1350人が座れるという、ね、巨大シアターですね。階段状になっております。中央にステージがあるっていう感じですね。そこで私たちが聞いたのは、テノール歌手の、なんかシチリア島出身のテノール歌手のが歌うよということで、ちょっと気に入ってみました。なんかオーソレミーヨとか、なんかそういう帰れソレントみたいな、そういう感じの曲なのかなと思ったら、めっちゃエルトン・ジョンとか歌ってましたね。はい、アメリカやんって感じでした。はい、イタリアじゃないのかそこはみたいな、ね、まあどっちにしても子供たちは分かんないんでね、早々に飽きたと言って2曲ぐらい聞いて、はい、次のところに行こうと言ってね、次のところに行きました。次のところはどこかというと、キッズルームですね。キッズルームが10階にあります。10階にキッズルームがあるので、そこに行ったんですけど、キッズルームの向かい側に託児施設があるんですね。はい、託児施設といってもちっちゃい子用のという形では、まあちっちゃい子も行けるんですけど、11歳までの子供がそこで遊べるよ、親なしで遊べるよという感じでした。で、親は中に入れるので、どんなプログラムがなされているのか、子供たちがどのように遊んでいるのかっていうのは、入り口のところでね、子供預けてバイバイってなるので、入れないのでわからないんですけど、子供たちがそこにちょっと入ってみたいっていうので、まあ子供のね笑い声とかが聞こえていたので、うん、じゃあはい、じゃあレジストして、登録をして入ってごらんということで、30分だけね、一つのプログラムが30分なので、30分のプログラムに、確かあれは10時から10時半ぐらいの間にやってるプログラムに参加するということで、子供たち2人を預けました。はい、まあお兄ちゃんはともかくね、下の娘っ子は女帝な割には内弁慶というかなので、大丈夫かなと思ったんですけど、10時半になってね、迎えに行った時には楽しかったよというふうに言ってました。その間ですね、私は船内カードですね、ルームキーがあるんですけど、ルームキーがカードキーなんですけどね、このカードキーが身分証明書でもあり、ルームキーでもあり、それから、クレジットカードと紐付けて、各種料金、船の中は全部これ一つで支払うというスタイルになっています。そのクレジットカードとの紐付けができる機械が各所にあるので、そこまで行って紐付けをしてきました。その後ですね、ちょっとだけ スタイフのねライブを開いたんですけど、さすがに電波がギリギリ届くか届かないかぐらいのもうね海に出ていたのでだったので、途中で落ちてしまいました。はいね、6分ぐらいだったと思うんですけど、ちょっとアーカイブも残せなくて、はい、来ていただいた皆様本当に申し訳ございませんでした。気づいてくださってありがとうございました。はい、そしてですね、その後からもう県外でしたね。はい、10時半に子どもたちを迎えに行って、それからお部屋に戻って、そして、その日は、お部屋でシャワーを浴びて就寝という感じになりました。で、船のシャワーってどうなってんの、お風呂ってどうなってるのっていう方もいらっしゃると思うんですけど、いわゆる、ビジネスホテルとかにありがちな洗面所とトイレとシャワールームが一つになっているような感じです。ただですね、これシャワーカーテン一つでこのシャワーブースとトイレが仕切られてるんですよね。で、このシャワールームとトイレルームのですね場所の仕切りが果てしなく低い、ね、もうちょっと、もうせめてそんなに奥ゆかしくなく、あと5センチぐらいあってもいいんじゃないって思うぐらい、こう奥ゆかしいサイズ高さなのでこう船がですね、まあ大きな船、いかんせん11万トンもねありますから、大きな船なので、はっきり言ってそんなに揺れは感じないです。揺れは感じないんですけど、船が揺れるとですね、シャワーのお湯が、シャワーでこう流れていったお湯がですね、壁側にね、船体が揺れてるときはいいんですけど、反対側トイレ側に傾いたときには、その儚いですね席を乗り越えてトイレ側にダダダッと行ってしまうわけですよね。はい、なので漏れなく床がびしょびしょになるという現象、日本人にはね耐え難い、はい、感じでございますね。まあしょうがない。で、お湯の出はね非常にいいです。シャワーヘッドもたっぷりの湯量があって、お湯もですね結構熱々のお湯が出るので、ね、海外の安い宿でありがちなお湯が出ない問題とか、水量が少なくて体が全部濡らせないとかっていう問題は全然なかったです。ただ湯量によりも排水がちょっと、能力が低めなので、すぐ溢れるすぐトイレの方がびしょびしょになるという問題はありました。で、私のたちの部屋は2ベッド、2シングルベッドと1つのセミダブル、あ、1つの、ソファーベッド、それから2段ベッドが1つ、2段ベッドとか寝台の2階部分が1つの4人ベッドがある、4人用の部屋なので4つのベッドがあるというスタイルでした。これが面白くてですね、ソファーがもう最初からベッドになっていて、それが下の部分なんですね。で、上のベッドというのは天井から引っ張り出す、こう引っ張り出してくるスタイルでですね、これは娘が非常に気に入りまして、それまではね、うちの両親のちょっとランクの高いゴージャスな部屋で私は眠るんだって言って、うちのおじいちゃまがね非常に困惑した顔をしてたんですけど、この2段ベッドを見たらですね、私は絶対ここで寝るということで、もうそれからですね子供たちのたまり場になりましたね。はい、な感じで、ただこの2段ベッドの柵ですかねが非常に儚いので、娘が落ちてきやしないかと私は夜中気が気ではありませんでしたね。はい、なんとか落ちずに、はい、いてくれました。そして、翌日4月29日、今日の朝ですね、6時ぐらいに私は目が覚めたんですけれども、で、窓がね、結構ちゃんとある、バルコニーもある部屋なので、眩しいんじゃないのというふうに思われるかもしれないんですけどね、朝からそんなね、朝日が入ってくる、まあ、海の上ですからね、遮るものもないから眩しいんじゃないのというふうに思っていたんですが、なんとなんとですね、こちらのお部屋カーテンが三重になっておりまして、いわゆるレースのカーテン、それから、普通のね色付きの重めのカーテン、そして真ん中にですね遮光カーテンとあるんですね。なので遮光はバッチリでした。朝も暗かったです。まあ4月29日の天気は小雨&超どん天っていう感じで、時々雨が降ったり止んだりって、もともと晴れてはいなかったのでそんなに明るくはなかったんですけどね。それでですね、まあ、6時、7時ぐらいに、ちょっとね、目を覚ましまして、食堂というか、みんなでご飯を、朝ごはんを食べに行きました。ビュッフェレストランに行きました。で、朝ごはんは、前日のお昼の 同じレストラン、ビュッフェレストランで食べたんですけれども、メニューはね少し気持ち少し違う感じでしたね。これね、下せないのが納豆があるんですよ。納豆がそのビュッフェのとこにあるんですけど、白米がない。なんでやねん、白米なしで納豆だけどうするんだよ、トーストにするのかよって思ったら、隣におかゆが置いてあるんですよ。いや、おかゆに納豆って皆さんどうですか？おかゆって何入れますか？白がゆに皆さんだったら一番何入れたいですか？私はですね、白がゆに入れたいのは、あの断然あれですね、梅干しとか高菜漬けとかきゅうりのきゅうちゃんとかね、そういう感じのものなんですけど、いやいいんだよ、納豆を入れたってね、みんな違ってみんないいんだよ、なんだけど私は入れない、私は白がゆにはちょっとコリコリしたものが入れたいっていう人間なんですけど、皆さんどうでしょうね。はい、皆さん白がゆに私はこれを入れる派ですという、ぜひコメントをいただけたらと思います。はい、で私は白がゆではなくてですね、パンケーキ、小さいねミニパンケーキと、あとマフィンですね、マフィンをいただきました。こちらの船はですね、イタリアの船籍の船で、クルーたちも全員何系かわからないんですけど、いろんな人種のクルーたちがいます。皆さんとても親切なんですけれども、日本人の方も少しはいるんですが、圧倒的に日本人以外の方の方が多いですね。はい、でですね、不思議だったのが、これだけパンがご飯ないんですよ、白飯はないんですね。チャーハンはあって、おかゆはあるのに、焼いてもない、煮てもない、炊いた米はないというね、もう日本人からすると下せない一言なんですけど、はい、もしかしたらあったのかどうか。はい、で、パンもね、いろんな種類があるんですけど、バターがない、不思議ですね。はい、バターがない、まあ私バター使わないんでいいんですけどね。はい、バターがありませんでした。それからですね、ケチャップがないですね、調味料のところにね。なぜかナンプラーはあるんですよ、謎ですね誰がセレクトしてるんだろうこれってみんなでお酢はある、ナンプラーもある、醤油もある、ケチャップないみたいなね、ちょっと不思議な感じでしたね。もうイタリア人からしたらケチャップなんて下道だって感じなんでしょうかね。はい、ちょっと謎が深まるばかりでございますよ。はい、そしてですね、午前中は今日29日はね、終日海の上なんですね。はい、どこにも寄港することがありません。そしてですね、見事にインターネットは通じません。スターリンクっていうんですか、ね、衛星で使える Wi-Fi があるんですが、高い。1日19ドルだったかな？なんか、それも LINE が使えるか使えないかで値段が変わるというよくわからない設定。はい。なので、ケチってですね、まあ、いっか、ということで、契約はしませんでしたので、圏外です。ずっと圏外。はい。なので、こちらもですね、ボイスメッセージで撮って、後日、アップしようかなというふうに思っています。まあね、デジタルデトックスということで、いいかなと思いますよ。で、午前中はいろんな仙台でプログラムがあるので、それを見に行ったり卓球をしたりですね、そんな風にして過ごしました。はい、スタンプラリーがね、あって、スタンプラリーを仙台でやったりとかね、はい、面白かったですよ。でダンスなんかね、いろんなダンスがいろんなところで開催されてるんですけど、うちのね母ですね、母君と息子が一緒に一生懸命踊ってたりするのがちょっと微笑ましいなというふうに思ったりしてました。で、気になるね、皆さん一日船にの上にいたら退屈しないのとか、運動不足にならないのとかって思うと思うんですけど、船がやっぱりね大きいので、どっかに移動するってなると結構歩くんですよ。はい、ちなみに昨日の歩数はですね、 iPhone の歩数計で13,000歩歩いてましたね。はい、もちろん家から船の中に乗り込むまでも電車で行ったので多少あると思うんですけどね。はい、なので今日の、就寝前にどのぐらい歩数がいっていたかはちょっと楽しみかなというふうに思います。で、もうあれですね、 iPhone は私は圏外ですけれども、写真を撮ったりね、時間を確認するのに使ってるという感じです。でですね、お昼ご飯、すぐお昼ご飯の時間になって、お昼ご飯もまたビュッフェのレストランで食べました。結構ね、美味しいんですよ、ご飯は。はい、ただ切ないのが割と全部ぬるい。お味噌汁とかスープとかもあるんですけど、ぬるって感じですね。熱いのはコーヒーと熱湯だけっていう感じですね。 はい。他はぬるいです。あとパンとかはちょっとね焼き直したいな、あレンジ欲しいなとかね。ほら日本のビュッフェとかだとレンジがあったりとかトースターがねあったりとかしますけど、あのないです。はい、ないのでパンが硬い、冷たい、ちょっと切ないっていう感じですね。まあそんなのは贅沢ですよね。はい。そしてですね、なんか人間模様もねいろいろあるんですよね。はい、人間模様もいろいろあって、こちらの船はやっぱりこのゴールデンウィークに向けて出航しているということもありますし、子供料金がかからないということで、基本的にはね、はい、質量かからないということで、子連れの方が非常に多い。そして私たちのように3世代で乗っている家族がものすごく多いですね。はい、とても見ていて面白いです。はい、ね、ちょっとね20分を超えてまいりましたので、今回はこちらで収録は終わりにして、次回は、29日の、夕方かな。ちょっとねこの後は今お昼過ぎたんですけど、今子供たちはプールに行ってますね、旦那とね、うん、プールの様子ですとか、あとは今日の夜はサーカスというかショーが、エンターテインメントショーがあるみたいなので、その辺に行ってみたいと思います。そして明日は寄港地ですね、寄港地、初の寄港地、長崎県に上陸します。はい、なのでその辺のお話もできたらいいなと思っています。はい、ということで、ここまで聞いてくださる方いらっしゃるのかなと思いながら、この辺で船旅の模様をお伝えしました。あ、そうだ、最後にですね、もしですよ、これを聞いてそういう方がいらっしゃるかどうかわからないんですけども、船旅これあるといいよグッズ、はい、私からお伝えしたいと思います。はい、これはですね、まず一つはマグネットとかで、あとはペタッとできる吸盤がついてるフックみたいなものですね。うん、収納は結構あるんですけど、ちょっとしたものを引っ掛けたりするものがないんですよね。うん、でいいなと思ったのは、同じような部屋が何十個もずらーっと並んでるわけですね。もちろん部屋番が覚えてればいいんですけど、小さい お子さんとかもねなかなか覚えられなかったりとかする子もいるので、結構ね、もうあ、これはもう旅慣れていらっしゃるな、船旅慣れされてるなっていう方々のお部屋はですね、ドアがねデコってあるんですよ。なんかキャラクターのマグネットが貼ってあったりとか、フック付きのマグネットがあって、そのフックの先になんかちょっと可愛いぬいぐるみがね、ファインディングニモとかね吊るしてあるんですよ。我々はねファインディングニモのおかげで、あ、このニモを左に曲がればうちの部屋に着くっていう、もうニモ様にね非常に助けられております。はい、ね、すごくねいいなと思います。でクルーズにもよると思うんですけれども、やっぱりねウェットティッシュとか、そういうものはねないんです。こう食堂に行ってもウェットティッシュとか、ちょっとしたお手拭きとか、ペーパーナプキンとか、そういうものはね全然ないんですよね。だからちょっとね口を拭いたりとか手を拭いたりとかしたいなっていう方は、そういったものがあるといいんじゃないかなというふうに思いますね。うん、あとは何かな、あとは何か思いついたらまた船旅これあるといいよ案件をお伝えしたいと思います。はい、あとは私はですねアロマストーンを持ってきました。なんかお部屋の匂いってちょっとやっぱり、気になったりすることありませんかね。はい、で私は消臭剤は嫌いなので、はい、アロマストーンと私の自分の好きなエッセンシャルオイルを持ってきました。はい、それは非常に役に立っております。はい、ということで今回はこちらにしたいと思います。またねレポートをボイスメモで撮って皆さんにお届けできればと思いますよ。はい、それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。